説教、最も小さい者の一人に宍戸元雄牧師。
今朝キリストは私たちに対してこのマタイによる福音書第25章の特に40節の言葉に注目してみたいのであります。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。その時あなた方は、34節には次の言葉が記されております。そこで王は右側の人たちに言うであろう、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちあなた方のために用意されている国を受け継ぎなさい。イエス・キリストはこの言葉を権威を持って語られました。一番この最初の初めの最初の31節には、人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくる時、その時栄光の座につくという言葉がありますが、これはいわば終末の時が来ると、その時のことを言ってるわけであります。ずっと我々がこの第24章からこの25章にかけてずっと今のところ読んできたのでありますけど、その24章の30節にもですね、終わりの時、世の終わりに人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくる、天使たちは天の果てから果てまで彼によって選ばれた人々を呼び集めるという言葉がこの24章にもありました。そのようなこの背景をなしながら、この25章の今日のところが、人の子は栄光に輝いて天使たちに従いてやってくる、そのことが書いております。つまりこれは一言で言えば、この世の終わりの時のことがこの記されているというふうに言ってもいいかと思うんですが、多くの聖書の学者たちはここに審判とか裁きの教え、ここでは我々の新共同訳も全ての民族を裁くという、そういうタイトルをつけておりますよね。あるいは最後の審判といったような題をつけているのもあります。しかしこれは私たちを恐怖に陥れるために語られた主の言葉ではなくて、34節にありましたように、私の父なる神に祝福されて今歩んでいるあなた方が世の終わりの時にはどうなるのか、その時にキリストはこう言いました、ね、さあ今神によって天地創造の時から約束され用意されている神の恵みの支配の中に入りなさい。そう、その時にあなた方がそういう時が来るんだと言われた。だから今この世の時代にいろいろ苦しいことがあるかもしれない、これは24章にもずっと出ておりましたが、疫病が蔓延したり、あるいはさまざまな戦争があったり、戦争の噂があったり、飢饉があったり、地震などの自然災害があったとしても、キリストを信じる者としての歩みを続けていきなさい。それらは生みの苦しみの始めである。そして全てのそういうことが苦しみがですね、その困難の中でこの伝道がなされていく、そして全ての人に神の言葉が伝えられていく、その時に、その世の終わりの時にあなた方はどうなるのか、あなた方は必ず神の恵みのご支配の中に、天地創造の時からあなた方のために用意されている、そういう神のご支配、神の恵みの中に 入っていきなさい、そうキリストは言われたんであります。ですからこれは単にキリストたちをですね恐怖に陥るためではなくて、世の終わりにはこういうことがあると、まあ、しかしここにはですね、このその神の恵みにこの入らないといったような人々のことも書いてありますよね。ちょうどこの私は思うんですけれども、一つの絵を見るときに、光が当たっている部分と影の部分というのがあると思いますが、その影の部分だけを見ていくんじゃなくて、その絵の主題であるですね光が当たっている部分というんでしょうか、その絵描きが描きたいことですね、でその描きたいことを浮き立たせるためにいわばこの影の部分もあるかと思うんですけども、多分そういうことだと思うんですよね。ここで2つのものが並列して並んでいるということよりも、あなた方キリスト者はですねこの終わりの時に神によって用意されている、天地創造の時が用意されている、私の父に祝福された人たちは、あなた方はそういう神の恵みの国をの中に入っていきなさい、それを受け継ぎなさいという、そういうことをキリストは言いたかったんだと思うんですよ。でそのことを分からせるために、分かってもらうために例えを語ったと、それが今日のですね、その次のところに書いてある、例えのことが書いてあるんですよね。これは特に41節とその羊のヤギと羊のことがこの書いてあるわけでありますけれども、この最初の方ですね、これが、まあ、32節のところからですね、例えを語った。で羊飼いが、まあ、ヤギと羊を、まあ、このヤギっていう言葉と羊っていう言葉、これ日本語でもあれですよね、この、羊と山の羊と書いてヤギと書いてありますよね。つまりこれは山にいる羊、それがヤギで、まあ、平地にいるっていうんですかね、そういうところにいるのが、まあ、羊だというふうに考えて、まあ、そういう例えがあるんです。そして羊飼いは実はこの羊もヤギも両方ですねこの飼育してた、飼ってたということなんですよね。ですから昼の間はヤギも羊も一緒にこの世話をしている。とか夜になりますと囲いの中にこう帰ってくる、あるいはその小屋の中に帰ってくるということがあるわけですけども、夜になって帰ってくるとこの2つの動物はですね2つに分けられる。ヤギは暖かさを必要とし、反対に羊は新鮮な空気を必要とするといったの説明がありました。なるほど、そうなのか。そして、羊は大変穏やかな性質なんだけれども、ヤギっていうのは結構気性が荒いといったようなこうタイプが違うと。ですけど日中はそういうふうに一緒にこう羊飼いが世話をしてるんですけど、夜になるとそういうふうにして、まあ、分けると。そのようにこの世の中にあってはですね、善も悪も正義も不正義も真実も偽りもですね、世の中ではこのごちゃ混ぜになっているように見えるだろうと。しかしそのことが明確にされる時が来るんだと。それがこの世の終わりという、まあ、そういうことでありますよね。そういうふうに区分けされる時が来るであろう、そういうふうに言いました。例えを言うわけであります。そして35節の時ところではですね、あなた方はこの、そしてあなた方はその神にが用意されている恵みの国を受け継ぎなさい、そこに入りなさい。そして35節にはこう書いてありますね。その理由って言うんでしょうか。あなた方は王様である私が飢えていた時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、気流の旅人であった時に、時に宿を貸し、そして、着るものがなくて裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、ここにいた時に訪ねてくれた。これも一つの例えのようなものだと思うんですけども、そういうふうに言われた。ここでキリストが語っているこの上 とか渇きとか病気、獄というのは、獄に入るということは、まあ、特別なことではなくて、日常の私たちの生活の中に起こっている、なされている、そういうことであった。そして誰でもができる最も小さいものが、小さい人にすることのできる技、目立たない技、やろうと思えば誰にでもできるような、それは簡単なことであった。キリストがここで私たちに言わんとすることは、私たちに求められていることはですね、巨額のお金を与えたりとか、歴史に名をとどめるような偉大な働きとか、あるいは学問的な偉大な業績、もちろんそういうことができる人はしたらいいと思うんですけれども、できなくともですね、ここでキリストが言わんとすることは、毎日出会う人々にあなたができる小さな技をすること、まあ、そういうことを言いたいためにこの例えを出しているわけですね。ここで出ているいろんな例というのは、そういう小さな技だと。毎日毎日の生活の中に、実はそういうところに神の国はあるんだと。そういうところに神は来ておられるんだと。神の御国、神の恵みの支配はそういうところにあるんだと。あっと驚くような、そういうことではなくてですね、そういう私たちが経験している、毎日過ごしているような、そういうところにあるんだ、そこに神の国はある、まさにそこにキリストもおられるということであります、ね。まあ、いつも私もこの病院に行ったりすることがあるんですけど、確かに大病院というのは立派な施設を持っているところですけども、いるわけですけども、一人の患者が寝ているベッドっていうのは、そんなに大きなベッドではないですよね。我々が毎日寝てるのと変わらないと思います。本当に小さいものです。どんなに大きな病院であっても、最後のところでお医者さんが見るのは一人の患者さんですね。それは一対一の関係です。あるいは学校の先生でも、どんなに多くの生徒がいたり学生がいたりするところであっても、最後のところで向き合うのは一人の生徒、一人の学生であります。あるいは行政なんかでも、いろんな問題を抱えている人が来ると思うんですけれども、その問題に対処するのは一人の人についての問題を解決しなきゃならない。キリストはこのマタイ福音書の前の方で、私の弟子であるということのゆえに、この小さいものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれるものは、よく言っておく、が決してその報いから漏れることはない。弟子の小さなですね、ものの一人に冷たい水を与えてくれるならば、そのことはちゃんと神に覚えられているんだと。あるいは18章なんかでも、私を信ずるこれらの小さいものの一人をつまずかせるものは、大きな引き薄を首にかけられて海の深みに沈められる方が、その人の益になると言われた。小さいもんだからというふうに、まあ、子供なんか我々も時々思うことがあるんですけど、しかし子供をつまずかせてはならない。小さいものの一人をつまずかせては、それはこの大きな引き薄をですね、首にかけられて海の中に投げられた方がいいと、まあ、極端なことをキリストは言っておられますけれども、要するにキリストの思いというのは、どれだけ目立たない小さなものの一人に向けられていたかということがわかると思います。誰でもいつでもできるような技に生きよとキリストは言われた。よく私たちが聞かされている言葉にですね、お医者さんもですね、これは300年ほどぐらいの前のお医者さんだと思いますけれども、お医者さんは時に病気を癒すことができる、痛みを和らげることはしばしばできる、 まあ、痛みの緩和というんですかね。しかし患者さんを慰めることはいつでもできる、こういうことは皆さんも聞いたことがあるかと思うんですね。まあ、これは医療の問題でありますけれども、しかし私たちの日常生活の中でもあると思うんですね。私たちが皆さんがその入院している人をお見舞いしたときにですね、我々が言ってもお医者さんじゃないので病気は癒すことはできないと思います。しかしその人が尋ねることによって、その患者さんの友達のですね、痛みを和らげたり、あるいはこの気分を少し良くするというようなことはできる。あなたのできることをしなさい、癒すことはできなくても慰めることはできるのではないかとキリストは言われた。誰でもこのやろうと思えばしばしの時をそのようにして過ごすことはできることではないか。あるいは我々が獄にいる人を訪ねても、その人をすぐにですね、牢獄から解放するということはできないですよ。むしろそういうことをするためには釈放解放のための運動をする、政治的な運動の方が効果があるかもしれない。しかしその人を解放することはできなくても励ますことはできる。そのような目立たない最も小さなものの一人に向き合って生きる、それが大切だとキリストはここで教えておられる。そういう、まあ、日常の小さな技に生きなさいと、生きていきなさいと、そういうふうにキリストは言っておられる。さらにこのもう一つこの、注目してみた40節のところの言葉として、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたと、 今この点をお話ししたわけですけど、もう一つですね、このその人々についてこれを私の兄弟であると言ってる点でありますね。私の兄弟と、キリストは呼んでるわけですね。ある牧師の方が書かれた文章に次のことがありました。私はある夏、全国キリスト教学生会の夏季の修養会で、御殿場の静岡県の御殿場のですね、YMCA で開かれた集会に、チャプレンとして牧師として、参加したと。でその時その御殿場の近くにですね、12キロほど離れたところにライの病院があるんですね。でその病院をその集会で訪問する予定が組まれていた。自分はその頃体が弱っていたので、ポストへ郵便を出すのも億劫であったと。しかし自分は責任上、その会の責任上、この訪問を欠席することはできなかった。その時思い出したのがキリストの言葉であった。すなわち我になしたりなる、なしたるなりとの聖書の言葉であった。実はこのところのですね、今日の40節の言葉の文語訳聖書っていうのはどういうふうに訳されてたかというと、いと小さきものの一人になしたるは、すなわち私になしたことである、なしたと。いと小さきものの一人になしたるはすなわち私にしてくれたことなのであるという、ここにすなわちという言葉が入っていたっていうんですよ。ですから人のところに小さいものの一人にしたのは、すなわちキリスト私にしたことなんだという、もちろんこの文章でも分かんないわけではないんですけども、すなわちという言葉が文語訳聖書に入ってたということによって、このことが明確になっていたというふうに思いますね。ですからこの先生はこの文語訳の聖書を当時使ってたわけですけども、 そのことを思い出した。すなわち我になしたるなり、この言葉を思い出した。そうだ、その来の病院を訪ねるのは、この病気の方々を訪ねるというのは、キリストをお尋ねすることと同じなのだ。キリストにお目にかかることなのだ。そう気がつくと、来病院全体がキリストの御光で満ち、輝いて見える。心は飛び立つごとく嬉しくなった。足の重さを全く忘れ、往復、山道の往復6里24キロ、何の疲れも覚えず歩き通し、責務を果たして帰った。私にとっては奇跡の奇跡、神の恵み深き、神の深き知恵をもて、格も驚くべき御恵みに預からせていただいたことを、永遠に忘れ得ない。以来病人を訪ねるとき、キリストをお尋ねする心で行くようになった。かかる喜ばしき隣人愛を、私どもはいよいよ励みたいものだ。悩める隣人への奉仕を大切にせねばならないと、その方は書いて、その牧師は書いていた。我々もですね、この方も、この牧師もそうだったと思うんです。病人を訪ねるとき、嫌だ、ちょっと行きたくないなと思うときもあるかもしれない。この方は病、ちょっと体が調子悪かった。しかしキリストを訪ねるんだと、すなわち我になしたりなりと、すなわち我になしたりな、なしたるなりと、キリストにお目にかかるんだと、そういうふうに思ったときに喜び勇んでいくようになったというんですね。そしてこのことは自分の牧会にとってですね、永久にこのその後の牧会にとって、この忘れがたい経験となったんだと書いていたのでですね。キリストさんに対して我が兄弟と言っている。私そのものと言ったことが知られています。例えばサウルの、伝道者サウルの改心の場面で、我々がここで何個も話しておりますけれども、サウルが迫害していたキリスト者たちに対して、よみがえりのキリストが何と言ってサウルに現れたか。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかとキリストは言われた。その時人間の考えはこうですね。サウルはクリスチャンを迫害してるんだろう。イエス様はとうに十字架にかかって死んでいるのだから、迫害しようがないじゃないか。そこで迫害しているのは、実際にはキリストを信じる者たちだったわけですね。しかしながらキリストの思いは違っていた。小さなキリストの教会の群れ、そこに集まっていた兄弟姉妹、それを殺そうとするサウルの姿を見たときに、天におられたキリストはですね、黙って見ていることはできなかった。そしてですね、キリストの心は痛んだ。キリストは天から降りてきて、栄光の力を持ってサウルを血に叩きつけた。小さなキリストの教会で集まっていた兄弟姉妹たちを困らせるときに、キリストは痛んだ、キリストの心は痛んだ。それがキリストの愛ですよ。キリストは今もキリストたちの中に、キリストを信じる者たちの中に生きていた。もそういう形で生きていた。も初代のクリスチャンたちはこのキリストを知っていた。ああ、キリストは天に上げられているんじゃないと。もちろん天に上げられたんだけど、愛なるキリストは私のうちに生きてくださっている。 あのガラテヤ書 2章の20節でパウロは書きましたね。生きているものは、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。愛なるキリストが、キリストを信じる者一人一人の中に生きて働いてくださる。生きているのはキリストが私のうちに、そういう形で生きてくださるのです、生きておられるのですとパウロは言っている。愛なるキリストが、キリストの愛が私のうちに生きている。愛なるキリストが私のうちに生きておられる。キリストを信じる者たちはそういう意味で私の兄弟姉妹なんだと、私の兄弟なんだと言ってるわけですよ。キリストとその兄弟はそういうふうにつながっていた。でもう一つ、まだキリスト者になっていない人に対しても実はキリストは我が兄弟と呼んでいるのでありますね。ヨハネ福音書の第10章というところにこういう言葉があるんですよね。私はこの囲いに入っていない、他の羊も私にはいる、その羊をも導かなければならないとキリストは言っておられる。自分が当時ですね、見ていた、面倒見ていたあの12人の弟子たちだけじゃないんですよ、キリストの弟子、あの羊というのは。でキリストを信じた者たちだけではないんですよ。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。そしてヨハネ福音書17章にはですね、この教会の人たちのためにキリストが最後の祈りをした長い長い大祭司の祈りというのがヨハネ福音書17章にありますけど、そこにこういう言葉があります。彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって、つまり弟子たち、あるいはたちだけでなくて、弟子たちの言葉によって信じる、新しく信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなた方のうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためですと、そういう祈りをキリストはしてますよ。つまりその神とキリストの関係、これが愛の父と子の関係だった。そしてさらにはその次にキリストを信じる者たちとキリストとの関係がある。でそれだけではなくて、これからキリストを信じるようになっていくような人たちに対しても、私に対する神の愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためですとキリストが言っておられる。ですからキリストはの見ているこの視野っていうんでしょうか、どんなに大きなものであったか、すなわちこのような意味でキリストはまだキリスト者になっていない、これからなるであろうものも含めて、すべてが神の愛で満ちあふれるようになることを望み見ていたということができると思うんです。そのような技をキリストはキリスト者たちに託しているのであります。そしてキリスト者たちに命じたことは、日々の小さな技を成していきなさいということをキリストは教えた。キリストを信じる者たちはこの世から受け入れられようが、あるいはそれが評価されようがされまいが、それが受け入れられたりですね、称賛を浴びたりすることがないことであったとしても、キリストの兄弟の一人に仕えるものとして生きていくということだと思う。そのすべては実はキリストに通じているんだ、そのすべては神に通じているんだ。あなた方はキリスト者、そうでない人、そういう区別なしにですね、私の兄弟とキリストが言っておられるんですから、 そういう一人にですね、仕えていきなさいとキリストは教えた。和歌山県や三重県で伝道したヘルという、長老派の宣教師がいたんですけど、私が一番最初に仕えた教会も実はこの宣教師によって建てられた教会だったんですけども、和歌山、三重、大阪ですよね。この方が本国に報告書を書いた。そして日本に女性の優れた宣教師が必要であるということを、それは訴えた文書だったんですけども、それを読んだ一人の女性がいた。そしてミス・デビットという方が日本に来ることになった。でこの方がこの壮行会の席上でこういうことを言ったということが記されております。私は日本という国を全然知らない、また何をしていいのかもわからない、考えることすらできないけれども、日本へ行ったらばキリストが必ず教えてくださると思う。持っていくものも何もないけれども、私自身という体を持って行ってそれを捧げよう。そうすれば神は小さく何もできないものも軽んじることなく用いてくださるだろうと言ったというのです。私はこの文章を読みまして、本当にこの謙虚さの中に神の力が表されていくのではないか。このレビットさん、良い働きを日本でなさった。我々も小さなものであるかもしれない、しかし私のすべてを、私のために、この小さなもののためにキリストは血を流してくださった、贖いの死を遂げてくださった、この小さなもののためにキリストはそういう技をしてくださった。私たちもまた小さなものであるかもしれないけれども、あなたもですね、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にあなたもできることがあるだろうとキリストは言われた。派手なことでなくていいんだよ、この小さな技を、自分の体を、私たちにはいろんなやっぱり賜物が与えられていると思うんです。これを土に埋めるんじゃなくてですね、前回の話のようにですね、土に埋めるんじゃなくて、この私の小さなものであっても、この人生であっても、やっぱりそこに神から与えられているその賜物を、この体を、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にあなたができることをしていく、そういう信仰に生きる人々をキリストは励ましておられる。しかも困難な時代の中でですね、今我が24章からずっと25章にかけて読んできたように、この世界困難な時代だ、いろんな苦しいことが起こっている、大変なことが起こっている、そういうことの中にあっても、しかしあなたはですね、自分に与えられている、自分がなすことのできるそういう小さな技がある、それを続けていきなさい。そうすればですね、あなた方は私の父に祝された人たちだ、天地創造の前からあなた方のために用意されているその神の恵みをの国に、そのご支配の中に入っていきなさいとキリストは私たちに教えているのであります。そのような信仰に生きる人々をキリストは今も励まし続けているのであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。時に不安やさまざまな恐怖、さまざまな困難を感じる今日の世相でありますが、どうかそういう中にあっても、今私がなすことのできるこの技のために、今週もまた己が身を捧げて働くことができますように、一人一人の小さな技を今週もまた守り支え祝してください。戦いの中にある私たち一人一人の、どうか上よりの力を持って、御霊を持って 御言葉をもってどうか励まし支えてください。これらに祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。